新番組始めようかと思うんですが、
はい
元気ですか？
元気です。
じゃあ新番組始めたいと思うんですが、今日は第 0.5 回目とかそういう感じなんですがお送りするのは秀樹兄さんと
テペがお送りします。
はい。でこの組み合わせというのは、まあ、異色コンビというか、うん、どうなんでしょう知ってる人は知ってるけど知らない人は知らないっていうね、
うん、そうだね、うん、まあ、そこは合わないかな。
そう、おいおいテペさんとは誰なのかというのは番組をやってって終わる頃にははぁ、あ、みたいな感じであ、こんな人なのねみたいなさ、
絶対みんな幻滅させらされる。
で最初が分かんないから幻滅も何もないじゃん
あ、そっか、
うん、
いや
ね、ほらゼロからのスタートなんで、
イメージとね、
うん、イメージと
ゼ
ロからのスタートなので、もうマイナスはありませんので、
はい、
はい、じゃあまずどんなポッドキャスト番組かというと、どんなだっけ
まずは、うん、映画、ホラー映画の紹介、
うん、ホラー映画の紹介、う
ん、あとは音楽、
そう音楽の紹介をしていくポッドキャスト番組をただやってみたいという動機で始めたっていうね、
うん、
ホラー映画の方はテペが怖いものが好きというか、あれだよね、怖いくないから怖いのを見たいんでしょ、う
ん、そう
そういうので結構ホラー映画を見てるらしいんですが、未だかつてビビったことがないと。
ないと。
だからそういう人が見たホラー映画で、まあこれは怖いんじゃないかなっていうね、そういうのを紹介してみようかと、うん、そういう番組だわな。
そういう番組です。
あとまあ俺がね、秀樹兄さん、
うん、
一応音楽をやってますので。
うんうん。
インディーズですが音楽をやってるので、まあ、そのネットの中でこう宝石のように転がっている宝石のように転がってる
あるある、うん、きっとある。
磨けば光る、あ、それ
磨けば光る、そう
それちょっと語弊があるんじゃないか磨かなくても光ってるのがただ見つからないでネットの中にはあるので、そういうのをなんか見つけてきてみんなに紹介したいなって思って、音楽番組と映画の番組と合体させてやってみようかっていうね、
うん、
そういう番組を企てて みたんだけどどうかな
まあね、これからやってて、うん、こうしっくり来なかったらまた趣旨を変えるとね、
まあそういう意味でタイトルの方もあれだよね、ジャックボックスっていう風にしちゃってだよね、ジャックボックスだよね、
そうびっくり箱、
そうびっくり箱っていう意味で何でもかんでもやっちゃおうっていうね、まあその前にラッキーホラーショーってついてんだけど、まあこれは、うん、あの響きだけでつけちゃったっていうね別にここはそんなに意味がなくて、ただノリでつけちゃったっていうやつなんで、そんな感じで始めたいと思います。ラッキーホラーショー、
ジャックボックス。
で、そんなわけで、
うん、
早速コーナーの方に行きたいと思うんですが、
はい、
このコーナーはですね、一応タイトルつけてみたんですよ、俺的に、うん、まあ、てっぺんのコーナーなんだけど、
うん、あれついてたっけ、
え、一応つけたじゃん、
あ、
ここ鍵カッコでついてるでしょ、
鍵カッコでついてるね
そう、じゃあそれを、
はい、
俺が言うの、タイトル、このコーナーのタイトル、
うん、
はい、じゃあこのコーナーのタイトルはホラー映画普及委員会発足ということでそういうタイトルでやってみようかと思うんだけど、どう、はい、これでいい、
これでいい、これでいい、
あのテペがホラー映画を普及したいっていう思いを込めてつけてみたんですけど、
うん、
大丈夫、これで
大丈夫、これ大丈夫
で、
うん、
このホラー映画普及委員会のおすすめする内容は多分テペが勢い余ってネタバレ必死っていうそうなるよね、きっと、
うん、なるね、
大事なところは隠しつつオチは言うみたいな
オチは言う、
うん、オチは言っちゃうけど、うん、 名場面はちょっと隠すみたいな、
うん、
そのちぐはぐな感じで紹介して、まあオチ分かってるけどこれ面白いんで、オチ分かってても面白いよっていう、
うん、
そのぐらいの感じでみんなに見てもらいたいなっていうね。あとあれか、怖い
怖い、
ちょっと漏れるぐらい怖いっていうのテペは今まで
そこまではいかないけど、
ないテペ自身漏れたことないからね。
ない、ね、泣かないし、
そう比較的ホラー映画を見てニコニコしてるタイプの人間らしいので
そうだね、怖いのは全然大丈夫だ ね,
ね今までうわーとか怖ーとか思ったことはないの？
あー、そこまでない、ドキっていうかのはするけど、うん、そこまでないかな。
その
ゾクゾクがあんまない、
うん、ドキっていうのはびっくりした系でしょ？
そうそうそう、あの驚かされてびっくりした系、うん、
じゃあホラー映画を見て、
うん、
例えばトイレ行くのが怖くて行けなくなったとか？
ない。
え、
お風呂も普通に入れる。
シャンプー怖くない？
全然大丈夫。
あー、じゃあそんなテッペが紹介するホラー映画って怖いのか
いや、でもそこまで怖くないから紹介できるかな。
あ、もう軽く
で、
うん、
うん、軽くみんなが見れるのをどっちかっていうと普及したい。
なるほど。じゃあタイトル変えよう、
うん、
タイトルにじゃあ名付けて、
うん、
カジュアルホラー映画普及員だ
カジュアルって何？カジュアルって
こう気楽なみたいな。
あ、気楽な感じでね。
そうそう、それにしようか。じゃあ、
あ、じゃあそれにする。
新しいあのジャンルを開拓したみたいなさ、カジュアルホラーっていう
でもね、大体、うん、みんなほら、うん、ホラーっていうと一歩引いて怖いと思って見てるから、
うんうん、
なので、うん、ちょっとあんまり怖いんだけども見れる、
うん、
っていうのをね、
うん、じゃあ今回紹介してもらうのはどういう作品ですか？
今回紹介するのは炎ぐらい水の底からです。
はい、
はい、2000、
うん、
これな、8年あれ違うね間違って、ごめん
2002年
何年って言ったっけ、ごめん2002年
うん、もう結構前だよね、もう11年前。
そう、結構前だね。
あ、今年って何年？2011年か
2011年
9年前の作品。
そう、そうです、うん、結構前の作品なんですけど、
うん、
とりあえずね、あのまずあらすじを、はい、離婚調停中の松原よしみは5歳になる娘育子を連れて新しいマンションに住み始めます。よしみも育子もマンションからの得体の知れない不安な気配を感じていました。異常なまでの室内の湿気、天井からの守り、上階の子供の足跡、それらが2人をじわじわと追い詰めていきます。次々と怪奇現象が起こる中、ついに育子の行動にも異変が起きてしまう、そういうストーリーです。
おー、これね、さっきね YouTube で予告も見たんだけどね、
うん、
予告は怖いね。
予告は怖いね。
あ、まあ、この映画の実は見とけと言われて、
うん、
テペから見とけと言われて、
うん、
実はもう見てるんですけども、
はい、
改めて YouTube とかこのあらすじを聞くと、
うん、
ちょっとおーってなるね
とあらすじを見ると、うんうん、結構ね、あの予告編とか見るとね、
そうそうそう、
怖っ怖っってなるんだけど、実際
ほら、これの監督さんが、あ、監督じゃないや、原作、
原作、
あの有名な
鈴木浩二さん、リングシリーズ、
リングシリーズの
人、
まあ、原作なんだよね。
うん、でこれ監督さんも、
うん、
あの田中秀夫さんで、うん、あのいわゆる映画のリングシリーズの監督原作のタッグで。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
じゃあもうこの二人が組めば、
組めば怖いもの
は必ず怖いと。
うん。
でもこの二人が組んでやってもテペ的には
うわ、怖くなかった。でもあのこの話はなんか、なんだろう、あの、うん、何、なんて言うんだろう、あの怖いっていうよりも、
うん、
母と子の愛情が中心になってるから、
うんうんうんうん、
そこまでね、
そうだね、
うん、まあ、ゾクゾク来る感じで。
俺の感想もね、 まあ、ずっとねその暗い感じとかじとっとした感じはねもう映画全編、うん、最初から最後までずっとそういう雰囲気は漂ってはいるんですけども、
うん、
いつ来るんだいつ来るんだみたいな感じでなかなかこううわーっていうのが来ないんだけどね、
うんうんうん、
そのもったいぶり方は恐怖を煽ってる感じはするけどそのなんて言うんだろうすっきりしない感じのずっとこのもったいぶってる感じかな、うんうんうん、そういう映画だったけどただ映像とかはすごくやっぱり怖い感じの色使いとか
そうだね雰囲気とかね、
まあ、すごくあいかにも出そうな感じだわっていう感じの絵作りはしてたので、うん、あとやっぱりね最後の方まで行くとまあ、ちょっとネタバレ的になるのかもしれないけどもやっぱその母と子という部分 で、うん、でちょっと俺的には納得のいかないエンディングという
そう大体の人がみんなね、うん、すっきりしない終わりだと思ってる、
うん、でさ、
うん、
ほらこれなんか原作があるんでしょ
原作あります
その原作の方を見るとちょっとすっきりするっていう話も聞いたんだけど
原作の方は、うん、あのホラーではないかなどっちかっていうと、うん、実際幽霊も出てなくて、うん、母親の妄想で終わるっていう、
うんうんうんうん、それって母親がただ妄想癖のある人ってことただ単
にっていうそうあの建物とかも設定も一緒だし、うん、なんだろうそのジメッとした感じ、
うん、
で、
うん、
でやっぱりなんだろうその住んでる場所に幽霊がいるような感覚の妄想をずっとしてるみたいな、
うん、そういう癖のある人なんだろうね
多分ねでも一応その原作だと、
うん、
もう引っ越ししたらその妄想癖がもうそのまんま治るみたいな感じだから、
うんうん
うん、まあなんか多分いたんだろうね多分本当はね原作の方も多分いたんだと思うんだけど、
うんうんうん、
そこまで露骨に幽霊みたいな
でほら結局最後はその霊幽霊っていうのお化けっていうの、うん、そっちのためにお母さんはみたいなね
そうそうそうそう
なっちゃうけどそれちょっとなんか、うん、テペから聞いてあなるほどねって思ったんだけど俺はちょっと解釈を間違ってたかなっていうね、
うんうん、でもいっぱい捉え方としてあるよね、
うん、
あの子供を守るために幽霊の方につくのか、
うん
それから幽霊の方の子供がとてもかわいそうになったから、
うん、
で私しかいないから行っちゃったのかっていう解釈もまたあるからこれはねあの見た人がどう取るかだよね、
うん、そう俺は後者をだったね後者の方を選んでしまったというかそういう感想なんだけど、まあ、これ女優さんもさなかなかこう豪華なキャストというか、うん、
キャストはね結構すごいですね、
うん、っていうかさこれあれだよね、
うん、
あのスタッフもさ、
うん
まあ、原作も監督も有名っていうかねだし、
うん、
あとキャストもほらまさか黒木瞳がホラーをやるなんてっていうね
っていうね、
うん、
でもやっぱね生地美人なだけあってちょっとその、うん、なんだろうちょっと鬱っぽい、
うん、
あの離婚調停中だからちょっと鬱っぽい感じの、
うん
母親のちょっとヒステリー気味子供を過保護に守ろうっていう感じのやつも迫力があるし、
うん
うん、
やっぱり大御所だよねうまいよね
うまい
何をやらせてもすごくハマっちゃうっていうねまさか黒木瞳がホラーでお母さんの役するなんて思わなかったね
うんとってもねこう質素な感じでね、
う
ん、
そうだね団地、うん、団地妻
ちょっとそれ言い方がおかしい
団地の奥さん
奥さん
団地に住む奥さんっていうで、
うん、
なんていうのそのいかにも昭和40年代の団地というかね、
うんうん、本当におじいちゃんおばあちゃんしかいないみたいな、うん、
でね俺はね結構ねその怖いか怖くないかで言ったら、
うん、
まあその邦画のホラー初体験っていうかねほとんど初体験だとは思うんだけど、
うん
うんうん、そのずっと期待させるというか怖がらせるっていう部分はなんか初めて体験したかなっていう気がして、
うんうんうん、
また洋画のホラーとは全然違う感じがしたので、 怖いか怖くないかで言ったら、ヨーガよりは怖い。
ヨーガはね、露骨にホラーって感じ。
っていうか、いたみたいな感じだからね。
そうそうそう
怖いっていうよりは、いたみたいな。助けたみたいな感じだからね。
多分、うん、ジャパニーズホラーが苦手な人は、ヨーガのホラー見た方がいいかな。
ほら、テペはさ、洋画のホラーって好きじゃないんでしょ、うん、あんまり。
そう、好きじゃない。
ね、やっぱり、邦画の、その、なんて言うんだ、やっぱり、それはどこでも言われると思うんだけど、内面的な怖さっていうの、
うん、うん。
それはどこでも言われると思うんだけど、やっぱりそういうのが好きなんだ。
そういうのが好き。そういうのがゾクゾク来る。
でも、怖くないんだよね、でも。
ちょっと待って、あのね、この、ゾクゾク来るって言ってるじゃん、すごい今、私、ちょっとド M と思った。
なんでだよ。
いやでもそうだよ、なんだろう、日本の作る作品の大概は多分、うん、人間の心理にうまくこう一体かけるような、
うんうんうん、
映画とか、うん、作品の方が多分来ると思うのね、
うん、
でホラーも多分それと一緒で、
うん、
だからちょっとこうなんだろう、うん、人のこの内面に入り込みそうな感じのやつの方がもう、
うん、
背筋がゾクゾク来るよね。
だからさ、この何監督っていうか原作っていうかリングの、
うん、
リングはどうだったの、見てみて。
リングは分かんなかった。
私バカだからみたいな。
いや見たよ、ちゃんと見たんだけど、
うん、
途中までしかついていけなかった。
あ、でもリングとかちょっと難しいよね、
うん、
ストレートじゃないっていうか、
うん、だから1は、うん、そこのなんだろう、うんね、ストレートに見れるけど、そこから今度どんどん続いていくじゃない、うん、2とバースデーとか、うんうんうん、いろいろ
あれだよね、その、うん、なんて言うんだっけ、伏線張りすぎてて、
すぎて、そうそうそうそうそう、
回収、俺が回収できないって感じだよね、映画は回収してるのかもしれないけど、
うんうん、そう、きちんとね、こう順序立てていかないと見れないじゃない、あれって。
その点こっちはそんなに伏線張ってないから、
うん、
まあストレートに見れるわな、最後まで。
そうそうそうそう。
で、ちゃんと話もちゃんと理解しながら最後まで見て、納得いく、うん、納得いかないみたいな感じで見れるかな、
うん。うん。
最終的にはなんかヒューマンドラマみたいになっちゃったよね、これ。
そう、ヒューマンドラマ、ヒューマンホラーみたいな。
そうだね。なんとなく、あれだよね、ゴーストとかああいう風の方に近いのかなって感じ、ね。
ああ、そうかも、うん。
それがちょっと、うん、ほら、あっちは、ね、なんか幽霊が綺麗な形で出てくるけど、こっちはちょっとこう、うん、ちょっとだけ悪者な感じで出てきちゃったっていう、
そう、おどろおどろしく、
うん、そのぐらいの差では実際はなんかゴーストにみたいな感じに近いのかなっていうね、
うんうん、
そんな作品だったかなって思うんだけども、じゃあ、
うん、
この作品は、
はい、
カジュアルホラー映画普及委員会としては、
はい、
星何個ですか。
10個だっけ、全部で。
やっぱり5個で
5個か。5個で ?5 個で言うと、うん、じゃあ3.5。
3点。また3.5ってつくんだ。
5。じゃあその微妙な感じがね。
星3つが黒くなってて、4つ目がこう半分だけ黒くなってるやつ、
ね。やってる感じ。
星 3.5 ということで、
うん。そう。普及しやすいっていう意味では、
うん。
うん、結構星いっぱい上げてもいいんじゃないかなっていう
は。ビギナー的には、ビギナーさんには、うん、いいかなっていう、うん、そんなに漏れるほど怖くもないし、
ない。そうそう、
うん、じゃあこれはね、スタヤで100円でお借りできる古い作品ですので、
はい、
ぜひ。え、こっちはいつ見たの、これは。
私これ見たのは、うん、いやでも、もう最初見たのが2年、3年ぐらい前かな、と、あの映画館に行ってまでは見なかった。
なんかこういうこの話した時、ほら真っ先にこれがいいって言ったじゃん。
うん、
やっぱりそれだけなんか引っかかるものがあったんだろうね。
うん、多分ね、このなんだろう、このやっぱりさっきも言ったけど、このメインになってるヒューマンの部分がすごい良かったんだよね。
うん、あ、なるほど。
で、うん、
なんかメイキングでさ、黒木瞳のインタビューもやってたけど、ここでもやっぱりある一言っていうかセリフがあって、
うん、
そのセリフがあったから引き受けたって言ってたんだけど。
うん、
まあ本番ではそれカットされちゃってたとは言ってたんだけどね、多分その、うん、やっぱり母としての何かがあったんだろうね、きっと、うん、ヒューマン的なものが、救われる的なセリフがあったから多分引き受けたんだと思うんだけどね、
うん、なのでこれはね、うん、ちょっと、うん、若干泣ける、切なく泣けて、ちょっと 怖くもあるって、
うんうんうん、
もうこれはもうおすすめ。
じゃあぜひ皆さんポカリスト見てみてください。じゃあ
見てください。
はい、じゃあ今日紹介した作品は
このぐらい水の底からでした。
はい、後半は、
はい、
まあ、さっきね、俺が仕切りでというか俺がやってみたかったこと、
はい、
音楽の紹介というかそんなことをやってみたいと思うので、まずこれを、
はい、
まず聞いてもらおう。
はい、
スカイプ越しに聞いてもらうっていうね。 こんな感じの曲なんですけども、どうですか感想を聞いてみて。
感想ね、最初の前奏のところがね、
うん、
あの怖かったわかる、なんとなくその漂ってくる雰囲気、
うん、
がちょっとねこう、うん、沈む気分が沈む感じ、
うん、うんうん
うんうん、
で後半の方は、
後半の方はね、うん、あの多分あれピアノかな、
うん、
がこう前面に出てきてるからそこまでではいかないけども、やっぱちょっと哀愁漂っちゃうよね。
うん、
うん、でも綺麗な音楽だなと思った。
あ、本当に。
うん、
結構ジーンとくるでしょ。
くる
でしょ。
うん、
でしょ。これをね聞いていただきたくて、
うん、
うん、
あのこれは良かった。
あ、本当に。
うん、
まあ、1回目なので、
うん、
まあ、こういうでほら一応番組的にもラッキーホラー賞という名前がついてるので、
はい、
ちょっとそういうこうグワーッつう感じのやつの方がいいかなと思って、
うん
うん、この曲を選んだんですが、
はい、
まあ、これはですね誰の曲かと言いますと、あの、
はい、
山形のエブリシングディファレントという。
あ、ちょっと嘘。あ、そうなの。
はい、の曲なんですよ。山形で活動してる3人組の Everything Different というバンドがありまして、
はい、
まあ、そちらの方の曲で Crying More という曲なんですけども、
すごい良かった。
まあ早い話が俺です。
ですよね。作ったの。そうですよね。
そうです、弾いてるのも俺です。
ですよね。だから、うん、いやでも全然良かった。いや、あのお世辞じゃなくてね。
ありがとうございます。で、まあ、最初一発目にこう感想を聞いたのはどんなのが出てくるかなって思って、
うん、
まあ、ちょっとドキドキしながら聞いてたんですが、
最初、
まあ、でもまさに狙ったところを言っていただけたかなという。
そう、最初ねちょっとね、うん、あ、ずしんときたなと思って、気分的に。
タイトルもクライングモアっていうね、
うん、
もっと泣きたいっていう、
で、うん、
絶望感の中にもっと絶望みたいな、を表現したくて、まあ、でも最後のこう最後の方に行くとこうちょっともうちょっとエキサイティングになってくるな、なんか自分を壊していくみたいな、なんかそういうイメージで作ったというか、
うん、
だからまあある程度は伝わってるのかなっていう。
うん、
でもこう自分
なんかね、
う
ん、イメージ的にはねこの海に佇んでる感じだった。
あれでしょ、あのカオル君的な海でしょ、
そっち。
違う。
あ、でもまあそうだね、なんかそのなんだろう、真冬の寒い時期にちょっと一人でポツンと音もない世界でこう漂ってる感じ、
うん、
海の海に。
テーマはね本当に絶望みたいな、
うん
うん、ところ。これを聞いて俺はなんかより沈んでほしいって思って作ったんですよ。
でも確かに沈む、
うん、なんかね、
うん、
沈むとこ、ま、中途半端に沈んでんだったらもう沈むとこまで沈んじゃえばいいんじゃねって思って、その方が解放されるんじゃないかなと思って、うん、でもこれってね俺の自分の心の闇を表現してるのかなとも思うけどね、うん、
ずっと。まあそうだね、音楽作るとね、うん、そうなるよ。
なんかねずっと自分の中のテーマでさ、自己解放というテーマをずっと思ってやってるんだけど、
うん、
自分の自己っていうのを解放するために音楽をやっていきたいなと思ってずっと、
うんうん、
その中にはそのエキサイティングの自分がいたりとかハッピーな自分がいたりとか、うん、なんとなく音楽ってそういうとこばっかり求めちゃうけど本当はもう自分の中にはこう絶望とかね、
うんうん、
そういう部分というのは必ずいて、それをなかなか音楽としてみんな表に出さないけどそういう部分ってみんな持ってるんじゃないかなと思ってそれを表現してみたくて作った曲で、これを泣きたい時にこれ聴いていっぱい泣いてほしいなって思ってる。そういう曲なんですけども、
な、ね、
うん、なんか暗い気持ちになった時はこれを聴いてほしいなと思って、これ実は iTunes ミュージックストアでも売ってたりするので。
あれ嘘、
うん、150円かな。
あそうなんですか、
うん、
あの知らなかった。
アメリカからね、
うん、
お話が来て、
あら
オムニバスに入りませんかということで、うん、それで参加して iTunes ストアでも売ってる。あと俺のところに CD の在庫はあると。
じゃあぜひこの機会に
不良在庫があると。
でもあのね、うん、なんだろう、あの瞑想したいときはいいかもね。あのむしなんか集中したいとかときにとか聞く分には今の曲はいいかなと思った。
自分でね聞いてね泣きたくなるもん。自分で聞いて、
うん、
うん、まあそういう思って作ってるからだけど、自分の泣きたくなるポイントで作ってるからだけど、
うん、
やっぱ聞くとやっぱりわあ切ねーって思うもんね。自分でやっときながら、うん。なかなかそういう感じの曲もいいんじゃないかと思って、うん、これてっぺんにあげるよ。
あ、くれんの、ありがとう。どうする、どうすればいい、
これ聞いてがっかりして。
あ、がっかり、がっかりすればいいな、
うん、辛いみたいな。ね、
うん、
あれどこだ、どこ行ったかな。あ、後でやる。
はい。
まあ、こういう風にして、なんか音楽をね、紹介していけたらいいなと思って。
うん。
で、結構ね、最近、その、ポッドキャスト、
うん。
聞いてると、なんて言うんだろう、その、アンダーグラウンド的なポッドキャストっていうのかな。
うん。
そういう、俺がやってるもう一つのテクノロジー部門みたいなさ、ああいうとこじゃなくって、本当にこう、サブカル的な。
うん、
とこでやってるポッドキャストみたいなのって意外と、まあ、仲間なのかもしれないけど、友達とかね、そういう人の音楽とか使ってたりしてやってて、なかなかね、うん、いい作品とか、うまい下手は別にしてね、あと、うん、その録音状況がいいとか悪いとか、そういうのは抜きにして、うん、あ、面白いなとか、かっこいいなとか、荒削りだけどいいなみたいなのが結構あるなと思ってさ、そういうところを紹介していきたいなと思うんだよね。はい、もうエンディングですよ。
早くも疲れました。
長かったね。ここまで来るのに
長すぎた。
長かったよね。すっごく長いよね。
うん。
まあ、なんか、日をまたいじゃった感じだもんね。
本当ですね。
うん。いや、でも、まあ、最初なんでね。
うん。
なかなかうまくいかないところもいっぱいあるんですが、まあ、どうでした？疲れた他には。
でも、楽しかった。とりあえず、うん、あとは、まあ、トークスキルを上げて。
ね、なんか喋るのってやっぱり難しいね。
うん。まあ、相槌しか途中もう打てなかったもん。
言葉を探しながら喋んなきゃいけないっていうのが、ね、とても難しいんですが、
うん、
やっぱりこういうスタイルはちょっと俺もまだまだまだ勉強ですね。
本当に、
うん、でも、まあ、あれだよ、まあ、今日はねこれで終わりになっちゃうんだけど、
うん、
この番組からお願いがありますので、
はい、
そのお願いを
ジェ
ペさんの方から。
あ、わかりました、
うん、
じゃあまずですね、
うん、
何ですか。
この番組は
紹介してほしい。
基本的に、
うん、
リスナーさんから、
うん、
紹介をしていただきたいと。あのさっきのさ、カジュアルホラー普及、え、なんだっけ、
委員会。
カジュアル普及、うん、カジュアルホラー映画普及委員会、
うん、
ね、そっちの方も、まあ、てっぺが紹介するのもいいんだけども、なんかリスナー見て、この番組を聞いてくれた人でこれカジュアルホラーじゃないかなっていうのがあったら、ぜひ紹介していただきたいと、
うん、
ね、そういうことだよね。
そういうことです。
で、その番組を面白かろうがつまらなかろうがてっぺが見ます。
私だけ
で紹介、うんうん、テペの口で紹介してくれるっていうね。
あ、
うん、おんぶに抱っこ作戦ですよ。だからリスナーさんから押し付けされたいと、
うん、
ド M 的な感じで
違う、
押し付けされたいなと、そういうお願いですよね。
そういうことです。
あと、もちろんそのカジュアルホラー映画普及委員会だけじゃなくて、
うん、
まだ名前のないコーナーの俺のコーナーも、こ こんなポッドキャストが面白いので聞いてみてくださいと、
うん、そんな、あと音楽もね、
そう音楽もこの音楽いいのでちょっと紹介してくださいとか、例えば自分がやってるバンドで、うん、まあ、もちろんジャスラックに登録なってなくってこの曲流してほしいなっていう人がいれば、うん、もうそれはどんどん、うん、どんどんもうウェルカムウェルカムだよね、
うん、
だよね、もう
ウェルカムです。
下手したら最初から最後まで音楽だけで終わってもいいかなぐらいの、
うん、
もうお
ん
ぶに抱っこ作戦だよねこっちもそのぐらいの勢いで、
まあ、まあね、うん、そうですよね、いいものはとりあえずどんどん、
そうみんなに聞いて、うん、だよくてもダメでもとりあえず紹介はするよ、
うん、
でダメでも頑張っていいとこを探すよ俺は、
うん、
それは得意ダメでもいいとこ探すのはちょっと得意かもしれない、
うん、
だからそれをみんなから紹介してほしいので、
うん、
メールアドレスを作りました、
はい、
そちらにどんどん応募じゃないな、メールを送ってほしいので、
はい
はい、そのメールアドレスはてぺさん、
はい、jackbox.tp@gmail.com、
はい、jackbox.tp@gmail.com ってことだよね。
はい、そうです。
その tp って何なのっていうね。
何なの？
そうとしといてくれ。うすうすみんな感じてるとは思うけど。
そこはこう触れないで。
そうそうそう。みんなの心の中にしまっててほしいなっていう。じゃあ、てぺから、
はい、
あのみんなに、
はい、
セクシーボイスで、メール待ってるわって言って。
メール待ってるわ。ちょっと、
ちょっと待って。
何この拷問。
メール待ってる、そのため何を。
何？
え？メール待ってる
わ。
はい。じゃあもう一回。
何？
じゃあ、 みんなからメールを送ってもらいたいので、
はい。
ここはてっぺからセクシーボイスでお願いしてもらいます。
メール待ってるわって、もう待ってるわって。ちょっとやけどするでしょ。
じゃあ恥ずかしがってるので、まあ今日これだんだん上手くなってくからさ。
ちょっと待って。ね、
だんだん今日はこのぐらいだけど、
うん、
もう何回かしたら、
うん、
あの藤子ちゃんぐらいになってるかもしれないね。いやいや、それを期待しつつ。じゃあね、次回予告をしてもらいたいので。
はい、
カジュアルホラー映画普及委員会の次回の紹介作品は、
わー、ヘルシング。
お、来ましたね、ヘルシング。でヘルシングって何ですか？
多分、
うん、
ダーク、ホラーとはまた違って、
うん、
ダークファンタジーの部類に入るかなと思う。
そうですね、そういう表現が適切かもしれない。うん、
うん、
でで いきなりもう、
はい、
もうアニメに行っちゃうっていうね。
そういきなりアニメに行きます。一応でもこれほらね、
うん、
洋画でも実写になってる映画なので、
洋画、
アニメなので、
で洋画、うん、
洋画、
アメリカで映画化されたっていう、
そうそうそう
そう、話で、ね、アニメーションで映画化されたってこと？
アニメじゃない、アニメじゃない、
あ、実写版になってんの？
実写版。
あれは、じゃあ、配役っていうか、キャストは誰だったの？無名の人。
ね、あ、名前出てこない。でも、うん、アーガードとか、そういうキャラクターはいなかったかな？セラスもいなかったかなと思う。
ちょっと、もうオリジナル的な感じになって
る
んだ。
ちょっと入ってる。
まあ、その原作というか、元になってるアニメ版の紹介をしたいと思いますので。うん、
はい。
だよね。で、アニメ版といっても、テレビ版と OVA っていうのがあるらしいので、
はい。
どっち？
できたら、じゃあ、今回はみんなが手に取って、レンタルショップで見やすいようにテレビ版で。
あ、テレビ版で。
うん。
ちなみに OVA。
一応OVA 版は終わってない、
うん。終わってないからね。で、うん、OVA って何の略なんだっけ？
オリジナルビデオアニメ。
あ、やっぱりそれでいいの。
はい。OVA なんだと思った。
わかんなかった。
はい。オリジナルビデオアニメです。
まあ、そのビデオのパッケージのために作ってるってことだよね、ストーリーをね。
そうです、う
ん、そっちじゃなくてテレビでやったやつの方をみんなに見ていただいて、その感想を抱きながらテテの紹介を待つと、
うん、待つ。それか逆に見て、うん、さっきの宮野に、
あ、そうだね、感想送ってもらってもいいよね。
感想送ってくれちゃっても構いません。
それが、それはいいね、うん、俺そういうの大好き。
ちょっとね、その感想をちょっと拾いつつ、
うんうんうん、そうだね、その人のヘルシングを見てどう思うか。 俺ね、ヘルシングを見て純粋に、
うん、
面白いってしか思わなかった。
あれ中身がないよ、
うん、純粋に面白いだけ、うん、まだ見てないっすけど、う
ん、今から見てないんだ。
いやもう、うん、俺も過去に見てるので、でももう一回ちょっと見直したいと思います、うん、
はい、
うん、と主人公というか女の子が、おっぱいが大きい女の子が大好きな巨乳だよね。
はい、
好きなんだよね、おっぱい大きい。
あ、そうそうそうそう。
で、なぜか
大好きです、
ね、なぜかそういうキャラクターが好きなので、そこに釘付けになってもいいのかなと思うので、じゃあ次回は、うん、あれはね、そのままもうヘルシングっていう名前なの、あれ、なんかつくの、つかないの、
あれ、そのままヘルシングで、
じゃあヘルシングのテレビ版を紹介したいと思いますので、
はい、
皆さんもどしどし見ていただいて、おはがき、おはがきじゃない、メールを送ってください。
はい、
はい、じゃあ今日は、 あと音楽の方もなんかあったら送ってもらえれば、まあ、うん、がっつり俺も探すけどさ、
はい、
探すっていうかもう何個かあるんだけどね、あとは許可をいただくように交渉して、
うんうん、
みんなに聞いてもらいたいなと思いますので、じゃあ、
はい、
今日はこの辺でいい、もう
この辺で OK です。
はい、じゃあお送りしたのは秀樹223と
テペでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。